本日与えられております聖書の箇所をお読みいたします。本日は2箇所聖書箇所があります。1箇所目は旧約聖書イザヤ書9章6節です。新改訳2017では旧約聖書の1181ページとなっております。それではお読みいたします。イザヤ9章6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。もう一箇所をお読みいたします。もう一箇所は新約聖書のルカの福音書1章5節から14節までです。新改訳2017では新約聖書の106ページとなります。それではお読みいたします。ルカ1章5節から14節まで。ユダヤの王ヘロデの時代にアビアの組の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツといった。二人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた。しかし彼らには子がいなかった。エリサベツが不妊だったからである。また二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で、神の前で祭司の務めをしていたとき、祭司職の慣習によってくじを引いたところ、主の神殿に入って子を託ことになった。彼が子を託く間、外では大勢の民が皆祈っていた。すると主の使いが彼に現れて、子の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し、恐怖に襲われた。御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとって溢れるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。聖書箇所は以上です。以上の箇所より、待ち望むクリスマスと題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。今日から4週にわたってクリスマスメッセージをお届けしたいと思います。クリスマスってどんなものなのか、いろいろな角度から聖書を見ていきます。なるべく初めて聖書メッセージを聞く人にもわかりやすい話を心がけたいと思いますので、ご一緒にクリスマスの喜びを味わうことができれば幸いです。一週目の今日は、待ち望むクリスマスというタイトルでお話をさせていただきます。キリスト教というのは、待ち望むということをとても大切にしています。聖書を開くと、どの時代の人々も必ず何かを待ち望んでいました。一体何を待ち望んだのか。それは神様からの約束の実現を待ち望んでいたのです。ですから、キリスト教というのは待ち望む宗教だと言っても過言ではありません。その神様の約束の中でも一番大きな約束が実現したのがクリスマスなのです。その神様の約束の実現から今は2000年以上が経っています。しかし私たちは今もその特別な喜びを追体験するように、このクリスマスを1年の中でも特別な日として過ごします。しかもクリスマスの当日だけをパーッとお祝いして終わるのではなく、クリスマスまでの期間を4週間かけて丁寧に過ごしていきます。教会ではこの準備の期間を アドベントと呼びますが、毎週の礼拝にアドベントクランツのろうそくに一本ずつ火を灯していき、4週かけてクリスマスの当日を心待ちにして過ごしていくのです。今日はですね、アドベントのろうそくに1本目の火が灯されました。最近では、日本でも、アドベントカレンダーが売られるようになりました。これも待ち望むための一つの習慣ですが、12月1日から25日まで、クリスマスまであと何日と日数を数えながら、毎日一つずつアドベントカレンダーについている小さな窓を開けていきます。窓を開けるとそこにはクリスマスに関連した聖書の言葉が書かれていたり、子供用のアドベントカレンダーには窓を開けると小さなお菓子が入っていて、それを毎日一つずつ食べながらクリスマスの日々をカウントダウンしながら心待ちにして過ごしていきます。教会学校でですね、クリスマスアドベントカレンダーを作りますと、毎日一個ずつだよとか言いながらもですね、大抵の子供はですね、そのお菓子を一気に食べちゃったりするんですね。私たちもですね、一気にこのクリスマスのお祝いをするというのもいいんですが、クリスマスまでのこの4週間を丁寧に心待ちにして過ごしていきたいと思います。これから4回の聖書メッセージを通して今年のクリスマスを待ち望んでいきたいと思います。それではお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今年はいつもと違うアドベントを過ごしております。ですがどうぞこの聖書メッセージを通してお一人お一人にクリスマスの喜びが届けられますように神様がお導きください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんはクリスマスカードって出しますか？もし出すとしたら毎年何枚くらい出しているでしょうか？クリスチャンでもない限りなかなかクリスマスカードを出すという習慣はないかもしれません。あるいは誰かにクリスマスプレゼントを渡すときに一緒にカードを添えて渡すということはあるかもしれません。またこの時期日本では年賀状を書きますので、海外に習ってクリスマスの挨拶と新年の挨拶を一緒にして出すという方もおられるかもしれません。私はクリスマスになるといつも思い出す話があります。ある人がクリスマスカードを出そうと思ってお店に行ったそうです。気に入ったカードを見つけたのでそれを100枚買って友人やお世話になった人たちに送ったそうです。しかしカードを出し終わってからその人は大変なことに気がつきました。クリスマスカードをよく見てみますとそこに重大な文章が印刷されていたのです。そこにはこんなことが書かれていました。もう少しすると素敵なプレゼントが届きます。楽しみにしていてください。なんとそのカードはただのクリスマスカードではなくプレゼントの予告状になっていたのです。この予告状を受け取った人たちはどんなにそのプレゼントが届くか楽しみにしていたことでしょう。しかし残念ながらどれだけプレゼントを待ち望んでいても100人の友人たちにプレゼントが届くことはありませんでした。旧約聖書の時代にも同じようなことがありました。やがて世界中の人々に素晴らしい贈り物が届くという予告状が届いたのです。今から2700年前イエス・キリストが生まれる実に700年も前に 神様は預言者イザヤを通して人々に約束をしました。その時の言葉が旧約聖書のイザヤ書9章6節にあります。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる。この予言こそ神様からの素晴らしい贈り物である、救い主が生まれるという予告だったんです。この喜びの知らせが届いて以来、多くの人々が救い主キリストの誕生を今か今かと待ち望んでいました。人々は長い長い間、神から贈られるその贈り物を待ち望んでいたのです。しかしそれはなかなか実現することはありませんでした。人々はイザヤの予言から700年待つことになるのです。それだけ長い年月が経てば、神は人間のことを忘れてしまったのではないかと思ってもおかしくありません。神は人間との約束を忘れてしまった、あるいは気が変わってしまったのだと思えるような長い年月です。しかし神様の約束というのは必ず実現します。私たち人間とは違って、忘れてしまったり心変わりすることなく 100% その約束は果たされるのです。その実現こそがクリスマスなのです。しかし神の約束は不思議な方法で実現し始めるのです。2000年前、世界で最初のクリスマスのその半年前、キリストの誕生の先駆けとなった出来事があります。それは先ほど2番目に読みましたルカの福音書1章にあるザカリアに与えられた喜びの知らせです。ザカリアとは主は覚えておられるという意味の名前、そしてその妻エリサベツは主は誓いという名前です。主は誓いを覚えておられる、主は救いの誓いを覚えておられるということを暗示しているかのような二人の組み合わせです。祭司ザカリアとその妻エリサベツはアロンの子孫とも書かれていますが、夫婦ともに代々神殿で神に仕える祭司の家庭での生まれでした。そんな彼ら夫婦には大きな悩みがあったのです。それは子供がいないということでした。祭司という働きは世襲制でしたので、子供がいないということは後取りがいないという深刻な問題でした。また妻のエリサベツは不妊症だったと聖書は記しており、彼女は子供が与えられなかったことを女性として恥じており、ザカリア夫婦は社会的にも、現代の私たちが感じる以上に世間の目を気にしながら生きていかなければなりませんでした。彼ら夫婦は長年そのことを神に祈り、妻の不妊症が癒されて子供が与えられるように願ってきました。しかし子供が与えられないまま、願いが聞かれないまま、二人は年を取って行き、もはやその望みも消えてしまいました。もう子供のことは諦め、そのことを神に祈ることも忘れ、それでも残された老後の人生を二人はただただ神の前に誠実に歩んでいたと聖書は記しています。しかしそんな彼らの誠実な生き方が報われるような出来事が起こるのです。 ザカリアが神殿で香を焚くという務めをすることになりました。神殿で香を焚くというのは、まあ、日本でお寺でお線香を焚くのとは違って特別な出来事でした。まあ、それは誰もができることではなく、年に2回選ばれた人だけができる奉仕だったのです。まあ、当時約1000人の祭司がいたと言われていますが、その1000人の中から毎回くじ引きで決めます。1000分の1の確率です。最近年末ジャンボというのが生まれてますが、売られていますけど、1000分の1の確率、まず当たる可能性は極めて低いのです。一生に一度できるかできないかの務め。生涯で一回も光沢務めに当たらず、祭司としての働きを終える人も大勢いたのです。それだけ祭司にとって、神殿で光沢、神の神殿で光沢という務めは重要であって、祭司ならば誰もが憧れる。そのような奉仕に、ザカリアが当たったのです。彼の祭司人生で、最初で最後の大舞台です。その日、彼の人生にスポットライトが当てられたような一日でした。まあ、千人の祭司から毎年二人だけ選ばれるというならば、500年に一度の奉仕です。まあ、しかし、それだけ素晴らしい奉仕にあたっても、聖書はこのことを大して騒ぐほどのことではないと言わんばかりに、さらっと書き記し、次の出来事に筆を進めていくのです。まあ、なぜならば、この後ザカリアにもっと思いもよらない出来事が起ころうとしていたのです。もう一度、ルカの一章、11節から14節までお読みします。すると、主の使いが彼に現れて、この祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し、恐怖に襲われた。御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツは、あなたに男の子を産みます。その名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとって、あふれるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。祭司ザカリアは、一人神の神殿に入り、その聖なる務めに取り掛かろうとしていました。まあ、彼はとても緊張していたと思います。外では大勢の祭司たちが、彼が無事に務めを果たすことができるように祈っています。おそらく彼は、この務めを無事に終えることができたら、彼はもう祭司人生に思い残すこともないと思っていたことでしょう。神殿の奥には、光沢ための金の祭壇と呼ばれるものがあります。なんとそこに突然天使が現れたというのです。それを見たザカリアは取り乱し、恐怖に襲われたと言います。まあ、突然、神の使いを見た恐ろしさは、神様の使いを見たその恐ろしさに、パニックを起こした。人間というものは、聖なるものを、神の使い、そのようなものに対峙したときに、自らの汚れのゆえに恐怖を感じ、命の危険すら感じると言います。しかし、御使いの口から出た言葉は驚くべきものでした。御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます。この聖書はですね、ザカリアが500年に一度のその光沢という奉仕、そのことをですね、大して騒ぐほどのことではない、もっと騒ぐべき、驚くべき出来事が起こると、そのことを重要なこととして書き記していきました。ザ カリアに男の子が生まれる。この出来事を通して神様は約束を待ち望む者たちに対してどのようにそれを実現されるかがわかるのです。神の使いはザカリアに、あなたの願いが聞き入れられた。あなたの妻は男の子を産むと言われました。神様というお方は人間に対してした約束を必ず実現されるお方です。もちろん神様が直接ザカリアに子供を与えようと、そういう約束をしていたわけではありません。しかし、はるか昔預言者イザヤを通して約束された救い主誕生の実現と、このザカリアに子供が与えられるという出来事は、とても密接に関わりのある出来事です。なぜならば、ザカリアに生まれる子供、ヨハネは、その半年後に生まれるイエス・キリストの先駆けとなる存在だからです。ですから、ザカリアの祈りが聞かれるということは、救い主の誕生の約束の一環として実現していくのです。神様の約束の実現率は 100% です。しかしそれは人間の求めた方法や人間が求めたタイミングでは実現されません。神様が選んだ方法で、神様が決めたベストなタイミングで実現されていきます。年老いたザカリア夫婦にその晩年に子供が与えられました。若い頃は必死になって神に祈り求めていましたが、その時には与えられなかったんです。今はもう死後ですけど、少し前に今でしょという言葉が入りましたが、それ今じゃないでしょというタイミングでザカリア夫婦に子供が与えられるのです。神様の約束というのは人間的にはもう実現不可能という時に、絶望的な時に人知を遥かに超えて実現されます。人間からしてみればもう望みが消えた時にでさえ神様にとっては実現が可能なのです。しかも、それはもう遅すぎたということはありません。ザカリア夫婦にとって子供の誕生というのは、いやもうこんな年になって、これから子育てって言われてももう無理だよ。まあ、そんなことは言わなかったんです。その子はあなたにとって溢れるばかりの喜びとなると天使は言いましたが、実際に彼らは子供の誕生をとても喜びました。ザカリアという名前はヘブル語で神は覚えているという意味があります。神様は私たちのことを決して忘れてはおられません。神様は私たちのことを覚えておられるのです。いやむしろ私たちの方が忘れているような時でさえ神様は私たちに対する約束を覚えて、それを実現してくださったのです。そして、この出来事から学ぶ、もう一つ、神様の約束の実現のタイミングというのは、人間が待ち望んでいるとき、人間が熱心に求めているときではなく、むしろ人間が油断しているときに実現されました。聖書を見ると、ザカリアたち夫婦をはじめ、救い主の到来、キリストの誕生を待ち望んでいた敬虔な人たちが何人か登場します。で、もちろん、昔からそのように熱心に神様の約束の実現を待ち望んでいた人たちもいました。しかしこの時、神殿は世俗化、境外化し、神に仕える祭司や大祭司たち、ユダヤの宗教指導者たちは堕落していたと言います。そんな中で、ザカリアに子供、 ヨハネが生まれていくのです。ヨハネという名前は主は恵み深いという意味の名前です。それは神様がつけた名前です。救い主イエス・キリストの誕生の半年前に生まれたヨハネは、これからは恵みの時代が到来するということを告げる名前となったのです。恵みの時代とはどういう時代でしょうか。それはキリストが生まれるのは、人々が熱心に救いを求め敬虔に神様に従っている時にではなく、むしろ人間が最も罪深く、神殿や祭司たちでさえも堕落し神に背いている時代に救い主キリストが生まれてくるのです。それは神に従う敬虔な者、救いを求める熱心な者を救うのではなく、むしろ神様は恵みのゆえに罪人を救うために救い主を与えてくださるからなのです。神様は人間に与えた救いの誓いを決して忘れはしませんでした。しかし一方、人間は罪深く、人間の方はその救いの誓いにふさわしくないにもかかわらず、救い主を与えてくださったのです。私たちの生きるこの現代の日本でもそうではないでしょうか。人々の心はますます冷たくなり、暗くなり、家庭が崩壊し、社会全体が先の見えない暗闇に包まれています。しかし、その暗闇に光る一筋の光、私たちを照らす誠の光なるイエス・キリストを神様は私たちにお与えになりました。私たちはキリストを受け入れるにはふさわしい人間にならなくてはいけないと思ったり、もう少し行いを改めてからと思ってしまいますが、そのような私たちを救うためにこの方はお生まれになったのです。私たちはこれを神様からの恵みの贈り物として喜びを持って受け取らせていただきましょう。それではお祈りいたします。御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネとつけなさい。愛と恵みに富みたもう天の父なる神様、このアドベント第一主日の聖書のメッセージをありがとうございます。神様は私たち人間にしてくださったその約束を一つ一つ忘れずに必ず実現してくださる方だということを知ることができました。しかし一方、私たちはあなたの約束を受け取るのにふさわしくない人間でありました。しかしそのような私たちに恵みの到来として救い主イエス様をお与えくださいましたことをありがとうございます。どうぞあなたからの恵みのその賜物を喜びを持って今日受け取らせてください。そしてどうぞこれからの人生をあなたから与えられる希望を持って歩ましてくださいますようにお願いいたします。また今年のこのアドベントの期間、そしてクリスマスを祝福してくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。